今朝は使徒の働き2章1節から14節です。拝読いたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。それでは柿島先生より嬉しい知らせと題して御言葉を取り次いでいただきます。
主イエスキリストを信じるすべての人に聖霊を使わせてくださっていることを感謝し、父、御子、御霊の皆を賛美いたします。今日は聖霊降臨節の主日です。主イエスキリストが十字架刑による死から3日目のよみがえりを果たして父なる神のもとに戻られる前に弟子たちにこう言われました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。これは今日お読みしております使徒の働きの1章ですね。1章4節と5節にあります。この言葉からはバプテスマのヨハネがヨルダン川で罪の悔い改めのバプテスマ、つまりヨハネの下でヨルダン川に全身を浸して罪を清め流す儀式を受けたということをイメージさせます。全身がヨルダン川の水で包まれる、そういう感覚です。 その儀式との類似性を持たせてイエス様は聖霊によるバプテスマを授けられると言われたのです。弟子たちは聖霊に覆い包まれるイメージでイエス様から言われたというふうに思ったのではないでしょうか。その弟子たちは聖霊によって立つことができる。イエス様はそのように弟子たちに御言葉を与えてくださったということであります。また少し遡りますけれども、イエス様は十字架前ですね、十字架前の時点ではこう言っておられました。ヨハネの福音書14章16-17節、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。このように教え、また約束してくださいました。こうなると覆われるというよりも私の中に宿るというイメージになります。おそらくイエス様はそのどちらのイメージも伝えようとされていたのだろうと思います。そしてその聖霊がイエス・キリストを信じる人を覆い包み、またその人のうちに宿るようにとどまってくださるというふうに、これはまた使徒の働きに戻りますが、1章8節、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、こう教え約束してくださいました。使徒の働き1章8節、あなた方は力を受ける。何のため？私すなわちキリストの証人となるためにです。そう言われてイエス様は天に戻られたと使徒の働きの1章9節から11節に記録されています。その後弟子たちはイエス様がエルサレムを離れないで、これは使徒の働きの1章4節5節のところでも言われているところです。まあ、ルカの福音書でも言われてますけれども、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと、こう言われた通り弟子たちは待ちました。そしてその待ち方はというと、これがまた使徒の働きの1章14節15節を見ますと、その待ち方はですね、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたと、こう記録されていますように、イエス様が言われた約束、聖霊によるバプテスマを授けられるということを祈り求めつつ待ち望んでいました。まだこの時は聖霊によるバプテスマを 授けられるという意味はおそらくつかみきれていなかったでしょう。それでも聖霊、清い霊に浸される、聖霊のバプテスマですから浸される、この私が浸される、聖霊に浸されるというだけで神の約束を待ち望むには十分だっただろうというふうに思います。何しろこの言葉を言われるイエス様は弟子たちを逃がし生かすために十字架の死を一人で受けて、その死を打ち破って弟子たちを立ち上がらせるために生きる、立ち上がらせるため、また生きる力を与えるためにご自分の命を差し出してくださった方なのですから、私から聞いた父の約束を待ちなさい。弟子たちは皆集まって共に祈りつつ、神様の約束、聖霊によるバプテスマを授けられることを待ち望みました。今日お読みしていただきました聖書の箇所はですね、使徒の働きの2章になりますけれども、これは弟子たちが祈って待っている姿を描き出して始めています。2章の1節、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。ここに皆が同じ場所に集まっていたというのは、1章14節にあった彼らは皆いつも心を一つにして祈っていたというその姿です。そしてこの一節に五旬節というのは収穫感謝祭の一つで、収穫感謝祭いくつかあるんですけれども、実は季節ごとにその一つでありまして、これを五旬節というふうに言って、これがいわゆるペンテコステというふうに言われるところなんです。五旬節ですね、ペンテコステというふうに言われる、まあ、祭儀なんですね。感謝祭という、感謝の祭りと書きますけども、要するに感謝の礼拝という意味なんですね。それはね、そういうことです。この後の記述通りですね、その五旬節の日にイエス様が父の約束を待ちなさいと言われていたことが起こった。ちょっとあれですね、ちょっと騒がしいですね。どうしましょうか。これをやめる、これをやめる、そしてこれにする、聞こえますでしょうか。じゃあこれにします。はい、それではですね、どこまで行ったんでしょう。そう、分かりました。はい、五旬節はそのペンテコステということですね。で、この後の記述通り、そのつまり今一節しか読んでおりませんけれども、この後の記述通り、その五旬節の日にイエス様が父の約束を待ちなさいと言われていたことが起こったんですね。起こったんです。聖霊降臨節のことを、まあ、つまりそういうふうに起こったので、後にですね、聖霊降臨節のことをペンテコステとキリスト教会では言うようになるわけです。そもそもがユダヤ教会でペンテコステっていうのは、この季節の収穫感謝祭だったわけですね。五旬節という感謝祭だったわけです。でもその日に聖霊降臨が起こったので、キリスト教会はこの聖霊降臨節のことを、まあ、思いながらペンテコステという名前を使っているわけなんですね。そういうことです。そのペンテコステの日に何があったのかということが2節から4節に記されています。でそこには天から突然響きが家全体に響き渡ったと書いてあります。しかもそれは6節にこの物音がしたため大勢の人々が集まってきたというのですから、弟子たちだけが体感した響きではなかったということです。しかしまた4節ですね、今日の4節には他国のいろいろな言葉で話し始めた、もうすでにですね4節で話し始めたとありますから、6節の この物音というのは二節の響きなのか弟子たちの話し声なのか判然としないと言われればそうなるかもしれません。120人の弟子たちがこの時も集まっていたならばですけれども、120人もの人たちが興奮気味に話し出したら相当な音量になるでしょう。まあ、いずれにしても天からの響きで大勢の人が弟子たちがいる家まで来たか、あるいは弟子たちが興奮して話し出した声が何事かと集まったにせよ、事実何かあったということが分かったので、エルサレムにいた人たちが集まってきたということになります。まあ、私としてはですね、この物音と表現しているわけですから、人の声や群衆の騒々しい声というよりはやはり何か、まあ、音ですね、衝撃波というのでしょうか、この、不思議な響きですね、天から突然響いた響きが あって、それに対して人々が驚き、あるいは恐怖して、その音がした方向に、興味を持ったといいますか、注意を払ったのではないかと思います。まあ、ともあれですね、ともあれそのように人々が集まってきました。すると皆が他国のいろいろな言葉で話し始めた、これが4節ですね、という光景を見たんです。人々が集まってきた、そういう光景を見たんですね。でそれを見た大勢の人々、これ6節ですけれども、大勢の人々はそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは7節不思議に思って、さらに8節まで読みますと、見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか、それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことかと不思議がります。9節から11節にはですね、まあ、先ほど読んでいただきました通りですけれども、9節から11節には16以上の国や地域の名前が列挙されています。で確かにこの時代にはギリシャ語が公用語になっていて、どこの国の人とも話せるようになっていました。もちろん貧しさなどの理由でギリシャ語を使えない人もいましたけれども、公用語になっていたので大半はですね、ギリシャ語で意思疎通ができたわけです。ちょっとこれ持ち替えます、ごめんなさい、すみません、これで届くといいんですけど、はい、大丈夫かな、いいでしょう、いいでしょう、大きいかな、はい、大半はですねギリシャ語で意思疎通ができたわけです。それにもかかわらずそれぞれの国や地域の言葉で話し出している集団があったということなんです。それで人々は12節のように驚いているわけです。ですから中には13節のように見ていただければいいと思います。13節のようにブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける人もいたということも記録されています。そこで14節からですね、14節から弟子たちを代表してペテロがエルサレムの群衆に語りかけます。14節、ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい、私の言葉に耳を傾けていただきたいと口火を切ったわけです。で、ここからペテロのお話、大説教が始まるわけですけれども、今日はここまでということになります。さて、 今日の箇所で弟子たちが話し出したことは何だったのでしょうか。また何語で話したのでしょうか。それは4節、聖霊に満たされ御霊が語らせるままに語った言葉でした。そしてその内容は11節、神の大きな御業を語るということでした。それこそ福音と呼ばれる言葉です。福音とは良き知らせという意味です。イエス様は人々を慈しみ愛して、病を癒し、悩みを聞き、そして必要な神の言葉をその人に分かるように受け止められるように語りました。それで多くの人たちが癒され、慰められ、助けられました。またユダヤ教の教師は聖書の決まり事、戒律を守らなければならないということを何より強調しましたから、そしてまた強調しました。そして自分たちもまた戒律を守ることで神からの祝福を受けていると、認識していましたし、そういう生活で体現しておりました。しかし多くの人たちは戒律を守りきることは大変難しい生活でした。そのケースは様々ですが、多くの人は自分には罪がたくさんあるということだけを意識づけられている、そういう毎日だったと言えるでしょう。一つ例を申し上げるならば、クリスマスの時にですね、羊飼いが4番で羊の番をしていたというふうに出てきますけれども、例えば羊飼いとかですね、いう人たちはですね、毎日ある意味ですね、毎日汚れと接していくという立場にある人たちなんですね。血に触るとかですね、そういうことがある立場の人なので、そういう人たちはもう毎日私は罪になった、で何日間汚れるとか、そういうことがあるその決まりの中にいて、で、もちろんその清めの儀式とかもしていくわけですけども、もう止めどもなく汚れる、ずっと汚れているっていうことになるわけなんですね。ですから多くの人たちはですね、そういう自分たちの生活が清くなるというイメージが持てない、そういうことがあったと思われます。ある意味そのユダヤ教の教師たちの教えからはですね、自分には罪がたくさんあるということだけが意識づけられていく、そして自分たちは彼らのようにはなれないというですね、その教師たちのようになれないということだけが明確化していく、そういうような日々だったわけです。で、そのような中、イエス様は人々を愛し、そして罪の許しを教え伝えました。それが故にですね、お前は何者かってユダヤ教の教師に言われて詰め寄られることもたびたびあるわけですけれども、まさしく罪の許しを教えたわけですね。宣言もしたわけです。で、戒律を守りきって清くなるのではなくて、すべての罪が許されて神の子供に戻るという道をイエス様は指し示してくださったということなんですね。で、その頂点が十字架につけられて、死ぬ、言ってみればですね、イエス様は裁判官、十字架の前に裁判の場に立つわけですけれども、その裁判官ですらですね、こう言っています。マタイの福音書の 27章の13、14節ですけれども、こう言っています。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのですか。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのですか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。とありますように、まさに言い換えればイエス様には何の罪もなかったのですが、十字架につけて殺してしまえと訴える人の罪も背負って、この贖いの生贄によって罪の許しを求める、イエス・キリストの十字架という贖いの生贄をもって罪の許しを求めるすべての人の罪の刑罰を受けて死んでくださった、十字架でその罪を負って死んでくださったわけです。それでイエスを、そのイエスを救い主キリストであると信じる人は皆許されて聖なる神様の子供とされるということになるんです。私たちが救われるには難行苦行ではなく、ただ自らの罪を自覚して救い主の贖いによって許されるしかないんです。しかし救い主キリストを信じるなら、誰でも罪許されて神の子供となれる。そうなんです。救い主キリストがいなければ、神は罪人の罪を暴き、また裁き、そして裁きをつけ、その刑罰を与えるものにしか見えてこないでしょう。けれどもキリストは私たちの罪を引き受けて、私たちの代わりに命を差し出して罪の許しを勝ち取ってくださったんです。それで私たちは神様の子供になったのです。聖書にこうあります。ローマ人の手紙8章31、32節。ローマ8章31、32節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。とあります。でこれらのことをちょっと長く話してしまいましたけれども、これらのことを、つまりイエス・キリストが贖いの死を遂げてくださって、それゆえに私たちが善行して清くなったじゃなくて、贖いの死を遂げてくださったがゆえに私たちの罪は許されたということですね。許された。そして許されただけじゃなくて神のことされたという、そういう大きな大きな恵みなんです。そのことを今日の11節で、神の大きな御業を語るのを聞くとはというふうに言ってるんです。神の大きな御業なんですね。そしてその言葉は11節、私たちの言葉で聞いたっていうんです。それぞれのお国言葉で聞いたっていうんです。確かにギリシャ語でも聞くことができ、その意味もおおよそ通じるでしょう。しかし今でも英語が通じる国や地域で英語の聖書があればそれでよしとせず、母語に翻訳された聖書の必要性を実感して聖書翻訳がずっと続けられています。それは母語で読む方が聖書が語っていることがより深くわかるからです。日本でも気仙語訳聖書というのが作られました。本当にもう一部地域だけのために気仙語 聖書、まあ、新約聖書だけだったと思いますけど、が作られています。その地域の人たちはその言葉で聞くと、あるいは読むと、より身近に理解できるので、神様の恵みもより大きく感じられる面があるのだと思います。それで8節、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くということが非常に大事なことなんです。それでこそ嬉しい知らせはより嬉しい知らせになるんです。ペンテコステの記念日を迎えた私たちも、今一度自分に与えられた喜びの原点を見つめ直し、キリストの贖いによる罪の許しと清めということをこそ喜びといたしましょう。またその喜びをこそ、まだこのキリストによる救いの恵みを知らない方たちにお話しすることができますようにと祈るものでありましょう。お祈りをいたします。天にまします、私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今年もこのようにしてペンテコステの記念の礼拝を捧げることができます恵みをありがとうございます。私たちに御霊が与えられて、神様が与えてくださったそのお言葉の一つ一つに目を留める、また心を留める、そして神様が何と語っておられるのか、主が何と語っておられるのかということを聞き取ることができますことを本当に感謝をいたします。どうぞ聖書の言葉こそ私たちの命であります。どうかこの命の書をいつも手にして、この御言葉によって生きることができますように、そしてこの神の大きな御業を語るものとさせてくださいますように、そしてまだ知らない方たちに語らせてくださいという願いの祈りを持って歩むことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。